リバウンド、太一って呼んでいい？結構あっさりと同じベッドで朝を迎えた信子と太一。まあお互い元デブだったと分かり合えてるからこその、つまり隠し事のない二人だからこそのラブラブっぷり。それにしても嘆きすごっこなんてね、本当にバカップル丸出し。
今までに何度か共演されてますけども、うん、あんなバカップルぶり初めてですよね。
でも二人とも本当に楽しそうでね。まあエデンの編集長に、何調子乗ってんだ、バカップルののろけ聞いて読者が喜ぶと思ってんの、と言われてしまうのも致し方なし。それに幸せなんて長く続かないから面白いんでしょ。はい、早く二人を不幸にして。まあイージーだけど、どっちかが浮気するとか、あ、また片方がリバウンドする方が面白いか、あんたまた太ったらとか、まあ言われてしまうのもごもっとも。しかしこの編集長、実は信子の実力を認めていて、なんとパリコレに連れていくつもりだったりして。
彼女のどのあたりを認めたんでしょうね。
演じている若村真由美、こういういわゆるキャリアウーマン似合いますよね。なんと TBS の金曜ドラマ生まれるでも卵子提供を受けて48歳で妊娠した下着会社の女社長役でゲスト出演。
同じような役なんですけども、きちんと違うように見えるんですよ ね。
それにこの前のクールでは告発国選弁護人で娘殺しの嫌疑をかけられた母親の狂気をなんとすっぴんで見事に演じきりましたし、
すごい女優さんですよね。
さてさて、一方太一の方はなんと結婚に向かってまっしぐろ、ここで式やろうと思うんだけど、と信子を結婚式場に連れて行くわ、ウェディングドレスを試着させるわ、母親の形見の指輪をプレゼントするわ、挙句の果ては俺と結婚してくれるよな、と言っても親への相談を引き合いに出したりして躊躇してる信子を見て、よし今から行こう挨拶に、と岐阜の実家まで飛んでいくわ。お父さんお母さん、信子さんと結婚させてください、お願いします、とまさに電光石火。
見事な KY ぶりでしたよね。
でも信子を愛する気持ちは本当の本当なんですよね。そのあたりちょっとびっくり。ただ全くもって一方的な太一の行動に、ついに信子は人ってなんで結婚するんでしょうと戸惑いを感じ始めるわけで、それでも太一はお構いなし、ついにはムーミンに出てくるようなケーキをモチーフにしたピンク色のウェディングケーキまで作りします。さすがに堪忍袋の尾が切れた信子はもはや恒例の短歌が炸裂。
そうでちゅか、どうせ悪いのは全部私でちゅよ、たく男ってやつはなんでいつまで経っても頭が固いのよねえ。女は結婚したら家庭に入るのが当たり前だとか思っちゃってさ、女だって仕事を応援してほしい人がたくさんいるってことがどうしてわかんないかな。私はね、あんたのママじゃないんだよ。それとも何か、私はあんたの面倒を見るために結婚するのか、あんたは家政婦が欲しいのか、それとも店員が欲しいのか。確かにケーキ屋のお嫁さんになるのが夢だったけど、今の私にとってはファッションだって編集の仕事だってとっても大事で、パリコレってもうわかんないかもしれないけど大きなチャンスがあるのに、もう本当に愛してくれてるんだったらもっとこっちの気持ちを考えてくれたって。私が今欲しいのはこんなケーキじゃない。
でも結局そんなことを言いながらも信子は、結婚とは自分の大事なものを捨ててもいいと思う人とするもんなんだきっと、と思ってしまって、パリコレより仕事より太一との結婚を選ぶべく、なんと会社を辞めてしまう。
って感じですよね。
ところが実は太一の方も信子の本心がようやく分かって、いきなり教会へ連れて行って結婚式を挙げようとするも、誓いの言葉の時に異議あり。
そうきましたか。
このまま俺と結婚して本当に後悔しないのか、本当は仕事を辞めたくないんじゃないのかよ、と信子を心よくパリに送り出してくれる始末で、
まあ結果は良かったんですけど、やり方が回りくどいので。
結局この後の展開は一体どうなってしまうんでしょう。まあ信子はパリに行ってることになってるわけですから、誰かにかくまってもらうとかしなきゃいけない
ね。
そこで元彼検索が登場。
なんか一緒にお泊まりしてそうでしたよね。
さてさて、そんなリバウンドにまたまたあの方からメールが届きました。
モンブランが見事に的中したことで調子に乗り、5番目の幸せの鐘が鳴るケーキはチーズケーキ、それもベークドではなくレアチーズケーキに違いないと予測する今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。リバウンド第4話、今回も波乱万丈、激動のストーリーでしたね。たった1話の中で毎回これほど変化の激しいドラマも珍しいと思います。ここまで2人が仲良くなってしまえば、もはや体重がどうのこうのと全く関係ないような気がします。体重を気にせず好きになってしまうといえば、2002年に公開された愛しのローズマリーを思い出します。見た目の美しさしか頭になかった男性が催眠術をかけられたことで、心の美しさが形となって見えるようになってしまいます。見た目は美しくても心が美しくない女性はとんでもない姿に見え、見た目はいくら太っていても心が美しければナイスバディに見えてしまうというわけです。そのおかげで、実は体重300ポンド136キログラムの女性がスレンダーなナイスバディに見えてしまい、恋のアタックを仕掛けていくといったストーリーです。最後には催眠術から解放されるものの、自分の考え方が変わっていくという展開で、思ったほど下品ではなく、むしろ意外に感じのいい作品だったという印象が残っています。この映画の通り、リバウンドも最後はハッピーエンドにしてほしいですね。ところで、太一と信子が結婚式を挙げようとした教会ですが、私のよく知っている場所だったのでちょっとびっくりしました。あのチャペルもそのチャペルの中もよく存じ上げており、とても身近に感じてしまいました。ちなみにその結婚式場の宴会場は、以前他のドラマにも登場したことがあります。もはや誰もが忘れかけてしまっている堀北真希主演鉄板少女茜です。最終回の料理対決の会場として、個性的な内装を楽しませてくれました。早くも結婚しようかという勢いの波乱万丈なリバウンドですが、それでもまだまだドラマの中盤です。どのような苦難の道が待っているのか楽しみにしたいと思います。
ということで、本当に終着点が見えなくなってしまったリバウンド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。